TBS Podcast。はい、というわけで今週も始まりました TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト、オーバーザさん、パーソナリティジェンスでございます。
はい、 TBS アナウンサー堀井美香です。
今日はボリューム6回目の放送にしてようやくボリューム6でございます。
先週 4と5があって、
まとめてやりました。
はい、もう4は皆さんの心の中に
まとめて、金曜日が終わりまして、
はい、
ようやく1週間経って長寿で会いましたね。
会いました。
人生こうやって長寿で会わせていかないといけないですね。
おげんこ、
おげんこ、おげんこですよ。
おげんこ、
本当にもうね、この時間が楽しみでしかなくなってきた ね。
私もそうです。本当に
本当ですか、リスナーの皆さんもね、結構楽しんでくださってるみたいで、
そうですね、
嬉しいですね。
本当にね、1週間忙しいんですよ私。
あなた忙しいのよね。
めちゃくちゃ忙しいんですよ、なんか分かんないんですけど、まあだから仕事の容量が悪いんですかね。
いやいや、そんなことない、量が多いのよ。
まあ抱えすぎなんですかね。
そうね、どうよそこ。
え、
抱えすぎ問題。仕事もそうだし、家もそうだし、結局自分でやった方が早いみたいなことによって。
そういうことなんですよ。
これどうよ。
そういうことなんですよね。いや、だって早いんだもん、自分でやった方が。
まあまあ、そうなんだけどさ。
はい。
これ、結構我々の今後の大きな課題じゃない？
よくないね。よくないですね。
まあ、美香ちゃんは組織にいるからさ、
はいは
い、いわゆる部下に仕事を振っていくとか、
はいはい、
あと、裁量を任せるとかさ、あるわけじゃないですか。
で、
私もまあ細かくいろいろとチェックしたりとかじゃなくて、相手の判断を信じるとか、
はい、
そういうのが必要になってくるわけですよ。で、まあね、家族がいる人、子供がいる人なんかはさ、その相手を信じるとかいうことがあるわけじゃない。まあ、ただ容量自分の方がいいんじゃないのって思っちゃうことも多々あって、
そうですね、
いちいち言って、何度も言って嫌な顔されるぐらいだったら、自分でやっちゃった方が早いわって言ってやって、まあまあ、それに対して分かってくれないって文句を言う時代は終わりましたよ、我々も。だけど、肉体が、体力が、そして精神力がだいぶ落ちてきてますから、
そうですね。
これ難しくない？
意外にこう、いなくなったらいなくなったで普通に回ってたりするじゃないですか。
それ経験値としてあなたありますね。
そうそうそう。まあ私も言う人には言ったし、ラジオでも言ったかもしれないんですけど。
言ってます。
ちょっとカプセルホテルで1ヶ月ぐらい暮らしてたことがありまして。
あの時代面白かったな。
やん時やんでたね。ほんとごめんね。
いやいや、
なんか
今日どこのカプセルにいるっていうさ。
その時は言えなかったけど、そういう時があったんですよ、私も。
で、しかも、どちらかというとですね、私が今だから言える話ですけど、ね、1ヶ月も外に行くって言ったら、ご家族大問題みたいなね、かもしれないですけど、やや堀さんの単独プ
レーの時も。そうそうそう。旦那さんに、ちょっとお前一回家ちょっと開けてくんないって言われて、あまりに私がですね、ちょっともう、
情緒不安定ね。
そう、そこしか見られなかったみたいなね。ちょっといろんなことに一生懸命になりすぎた時がありまして、
ね、
一回頭冷やしてこいって、
長かったね。
素敵なホテルを取ってくれたんですけど、旦那さんが。で、そのホテルで。
一日で出たじゃん、でもそのホテル。
髪とドライヤー乾かしてたら、もう涙が止まらなくなってきて、私はこんな素敵なホテルにいられる分際ではないって言って、水天宮のめっちゃ汚い、なんかカプセル、水天宮わかんないけど、
水天宮じゃなかったかな、
わかんない。
何箇所かありましたよね。
高速がビンビン走ってるところのめっちゃ汚いところとかを点々とカプセルホテルをした時代がありましてね。
ガラガラ引いてね。
はい。でもね、私が家を全部回してると思ってたんですよ。私が家を回してるんだっていう。
自負が。
はい。
あった。
それが生きてる証だったのかもしれません。ただですね、着替えを取りに家に戻った日がありまして、はい、パチャッとこうドアを開けたら、なんかもうめっちゃ綺麗になってて、なんかそのなんかなんならジャスミンの匂いしてきて
誰ジャスミン、どこジャスミン誰から出てるそのジャスミン、
あ、私がいなくてもこの家って回るんだわって思いました
ね。あの季節も今年は
遠い昔の
2020年いろいろありましたね、本当に、ね、
ありました ね、
やっぱり
ね。でもね、その時はね、いろいろね、二人でね、
そう、 電話したり、
そうですね、
LINE したりしてましたね。
そうですね、そんな時もありましたよ。
でもしれっと戻りましたよね。
しれっと戻って、
あの戻り方すごいスーパーしれっとしてましたよね。
しれっと戻って、なんかもう家族もほなんかもう呆れてましたね、私のその情緒不安定さに。
あのさ、
おめえ一体何なんだよっていう感じでしたね、う
ん、はい、なんかもっと、はい、みそぎみたいなのして戻るのかなと思ってたんですよ、謝ったりとか、なんかこれ、本当にふわっと戻ってますよね。
そうですね、ちょっとあまりに一生懸命になりすぎてしまいまして、うんうん、いろんなことに、うん、どうしてみんな分かってくれないのみたいな感じになりまして、それ家族メールにそういうことを書くんですけど、みんなにスルーされるっていう、
既読ライン、既読スルーってやつですね。
ああ、こんなことまで喋ってしまうポッドキャストって何なんだろう。
怖いね。
怖いね。
でも私も今年はよく家出もしてましたし。
そうです、あなたも家出されましたよね。
1ヶ月ぐらい家出しましたね。
だから家出を勧めてたもんね、私たち、ね、
そうそう、家出しろ家出しろってね。
はい、あれもちゃんと家出は、
家出はいいよ。家出は最高。
家出いいんだって。
家出最高。
ちょっと出てみ、
ほん
と2日ぐらい。
騙されたと思って、今 GoTo とかあるからさ。
そうなんです。
安く行けんじゃないの。
ちょっと家族と離れるとか、うん、ちょっとパートナーと離れるとか。
そうそうそう、いいと思うよ。
大事です。
そのまま離れちゃったりすることもあるけど。
あ、そうそう、私は本当にね、うん、やっぱちょっと離れるとね、うん、別居の場合もね、すぐなんかあるじゃないですか、うん、はいはい、うちはそういうことではないんですけど、
ポイントはしれっと戻るってことですよね。
そうです、そうです、私はそれは周り家族はみんな、ちょっとなんか酔っ払ってるみたいですけど、家族が悪いんじゃなくて、実はそれは私が本当に夢中に、家族のことに夢中になりすぎたっていうですね、ちょっと過保護な親だったかしらということでございました。
本当に今日昼間だよ、まだ
本当に。
でもさ、はい、いい家族だよね。
あ、ありがとうございます。
あそこで詰めてこないっていうのは本当にいい家族だなと思った。
そうですね、みんなの自立してますので、うん、私がキャンキャンキャンキャン言ってる時も、はい、また言ってるみたいな。
ちゃんと見守ってくださいましたよね、
は
い、
見守り体制でした、皆さん、
はい、素晴らしいなと思いました。
そうですね、はい、みんなそうでした、うん、自立してますので、はい、
で難しいのがさ、はい、見守りと、はい、こっちを見てないっていうのってまたちょっと違うじゃないですか、
はい、なるほど、はい、
干渉してこないっていうのはすごく大事ですけど、はい、それって同時にある種縁からは落ちないように遠巻きに見守っててくれるっていうのが大事なわけで、はい、これがないとですね、うん、もういいよってなっちゃうこともありますよね。
そうですね、なんかそうですね、うん、ちゃんと存在しててくれるんだっていうのがあるので、私もこう自由にカプセルホテルを渡り歩けたかなっていうことですか。
なんでカプセルにしたの。
え、
なんでカプセルに
したの。なんか自分をいじめたかった。
いじめたかった。1ヶ月カプセルホテルってさ、でしかもさ、ほとんどの人に行ってなかったじゃん。
そう、誰にも、すーちゃんにしか行ってなかった、うん、1ヶ月もじゃないの。
いや、でもほぼほぼ
2、3週ぐらい、
いや、ほぼほぼ3、4週以上は行ってました。
行ってた
から。まだいるんかいって、ギラギラ笑った記憶があったので、でしかもちょっとずつ場所変えたりとかしてたじゃん。そう、なんでよって。
なんか、それが、まあ、楽しいんじゃないんだけど、うん、なんかこう自分をそうやって追い詰めてる自分が好きだ、うん、なんか、
お風呂とかどうしたの？
そこに酔ってたのかな。うん、大衆浴場みたいなのが屋上にあるから、うん、そこに入って、うん、ご飯とかもさ、カプセルホテルってさ、食べちゃいけないんだよ、カプセルホテルの
中でね、うん、
だから音立てないのにさ、うん、コンビニのさ、菓子パンみたいなの、うん、カサカサカサカサって
食ってんじゃん、
食ってんじゃん、ちょっとずつ食べて。
そういう自分をまた俯瞰で見てたでしょ。
そういう自分がなんかすごい良かったの。
でも私の友達もね、やっぱりね、夫と揉めて、
はい、うちは揉めてないですよ。
揉めて
る、本当に皆さん。
僕は揉めてない
んですよ。超仲いいですよ。
うん、は
い、
僕は揉めてるんですよ。お兄さんが一人で切ったっていうね。
そう、勝手に盛り上がって、勝手になんでってなっちゃって。
そうそうそう。はい、なんですけど、私の友達は旦那と揉めて、はい、お泊まりしてましたけど、はい、こんな時じゃないとできないからって言って楽は行ってました、うん、後楽園のスパでマッサージして、
なるほどね、
仮眠できるとこあるじゃん、
あるあるある、
だから
ある
行ってゆっくり風呂入ってマッサージして、うん、であとはなんていうの、岩盤浴やりまくって、
もう私もね、ほら楽はって名前がダメだから、
もう楽しちゃダメだよね。
楽はいける精神力はやっぱりね、うん、そうね、
まあ、一泊ぐらいだったらね、楽はもういいよっていうね、うん、ありますけどね、うん、私もあの
でもいいね、
サービスアパートメントとかありますから今、
あ、いわゆる B&B 的なとこ、あなたいいとこ行ってたじゃない、
私はもう本当にドーンっていうとこ借りて1ヶ月ぐらい、
こんにゃろみたいなところに住んでたよね、
そうそうそうそう、1回
ね、
家でして、家でして、家でしてって言っても
家でして家に行くんかい、
そうそうそう、家でして家借りてるんかいって、ね、
それもなんか会社から近くなってるし、
すっごい近かった、最高に、
ね、
あ、生活いつも早く来ちゃったりしてます、
よね、
近くて良かったですよ、
あれ、人に歴史ありですよ、
そう、やっぱプチ家ではね、うん、だって同じ人とずっと顔合わせてたらそれは揉めるって、
うん、
絶対に距離感おかしくなるし、うん、そうそうそう、あとさっきの話に戻るけどさ、
あ、うち揉めてないの、
分かったよ、うるさいな、もう
だってさ、だって
それ言っとかないとね、言っとかない、堀井さんちは揉めてない、
私が勝手に期待を抱いて、うん、家族に、
うん、
でもそれをやってくれない家族にイライラして、うん、まあカルコ、カルコね、カルコだった。
カルコ、カルコ、ライトの更年期のことをカルコと呼びましょう。これから。カルコだったんだよね。まあでもカルコあるよ。そりゃ。
カルコだったのかな、
うん、カルコありますよね。うん、そういうことなんです。その時、やっぱね、そうやってその寂しさを自分で打ちに行くみたいなね、うん、感じでやりに行くのも楽しいし。
そうそうそうそう。
私はね、うん、あの、アメリカのスタンダップコメディを見るのが好きです。
何ですか？それなんかあなたよく言ってるけど。
そう、スタンダップコメディってあんまり日本にはないジャンルみたいで、まあ、一人漫才みたいなもんなんですけど、まあ、基本1時間ぐらいひたすら喋ってるんですよ。あれですよ、君まろですよ。君まろさん。
君様ね。
そう。で、ネットフリックスで見れるんですわ。で、いろいろあって、でうん、あの最初ロニーちゃんっていう人の、
うん、あれから10年間とか、
そうそうそうそうそう、
やっぱそう10年後、
ね、白髪は伸びたがみたいな、
ういう今は乙女で今太め、あ、そうそうそうそう、違う、昔は乙女で今太め、
そうそうそう、そういうののね、はい、やつを見てたんですけど、ロニーちゃんっていう人のを見て、その人はシンガポール系の、アジア人で、うんで、中国系のシンガポール人で今アメリカで活躍してる人なんですけど、うん、でその人見てゲラゲラ笑って、うん、なんかギャグとかじゃなくて話が面白い人ってやっぱりおもろいじゃん、
うんうんうん、
でひどいの基本、
うん、
なんかスタンダップコメディだからっていうとこだけで許されるひどい下品な話とか、うん、ちょっと普通だったら話せないような行き過ぎた話とかをたくさんしてるわけですけど、いろいろ見て、この間めちゃめちゃ面白かったのがさ、リン・コプリッツさんっていう、うん、まあ、ほぼ我々と同世代、40代後半のリン・コプリッツさんっていう人のスタンダップコメディ見たんですよ。ネットフリックスで。もう、そのタイトルがもう最高。うん、ホルモンビースト。もう全てがそれでわかる。重こうですよ、重こう。軽こうじゃなくて。
ホル。ホルモンの
野獣のビーストね、
うんうん、
ホルモンビーストですよ、はい、もう大体わかるじゃないですか、うん、で出てきた瞬間からあの未婚の子なしの人なんですけど、
はい、
もう彼氏と喧嘩してるのよ今から始まって、彼氏と喧嘩してるんだけど許せないのよねみたいなとこから始まるんですよ、
うん、
でなんで喧嘩したかっていうと、このネットフリックスの番組の収録に本当は来るはずだったんだけど来てないのよ、なんでかわかる、私が収録日を伝え間違えたって言うわけ、みたいな。だけど思ったの。
うん、
私ね、ネットフリックスで1時間のスタンダップコメディやるの初めて、
うん。
もう人生でこんなことはなかなかない。そんな日にちを私が間違えると思いますから始まって、わかる私が間違える可能性ございますね、うん、ございますっていうさ、
うん
う
ん。
で、向こうが話半分しか聞いてないのよ、みたいなさ、
はい。
でね、思ったの。行きたい飲み会があったみたいな、
うん、
なのに私が言い間違えたってことにしてんだよみたいなとこから始まって、もう最初から掴まれて、うん、ずっとやっていくわけですね、1時間ずっと喋ってそうでゲラゲラ笑っちゃったんだけど、ちょっとマイルドに話しますよ、あの非常に、
うん、あでもいい言葉、私が間違えたと思ってる、
そうそうそうそうそう、そんなわけがない、なぜならっていうね、
私じゃないよね、
ね、そうそうそう、家族でありがちな、
いいよいいよ、
まあ、見る人が見たらちょっとチャンネル変えたくなっちゃうぐらいどぎつい話の連発なんですよ、あの女性の陰部のことだったりとかセックスのことだったりとかっていうの赤裸々にわーって語る
んですけど、何で見られるんですか、
ネットフリックスで
出てる、あ、ネットフリックスね、
そうそうなんですけど、うんうんうん、それでその中で最後の方ですごい共感しちゃったのが、20代の頃寝る前に私は自分の結婚式どんな風にしようかなとか、
うん、
ブライドメイド付き添い人は誰にしようかなとか、そんなことを思いながら寝てました、うんうん、30代になると仕事のキャリアが充実してきて、私が何かこう賞をもらったらどんなスピーチをしようかなと考えてました。40代、うん、今寝る時にやって、うん、窓から強盗が入ってきたらどうやっつけるか考える、うん、すごい分かる、
分かる、
すごい分かる。
夢とか考えないんだよね、うん、もう現実の対応
で過剰に対応するの、現実に。
そうね、そうね、サービスを持って悪にも立ち向かえるからね。
そうそうそうそう、はい、でこうどう向こうの悪意をねじ曲げてやるかみたいな、そうそうそうそう、悪意を悪意と取らないためにどうするかみたいな。
素晴らしい。
かなりこれインパクトの強い話なんで、見る人は要注意なんですけど、うんうん、本当に夜中に家でゲラゲラ声出してもらっちゃって、
いや素晴らしい。そのなんかその強盗入ってきても何でしたっけ、優しく抱きしめてあげてみたいな。
そうそうそうそうそう、
だからそう、負けて勝つ行為はすごい、そうね、
そうそうそう、
正しいと思う、
まあ、それが負けへんでじゃないですか、
うん、そうそうそうそう、いいこと言う、
本当にレジリエンスでございます。何度も繰り返し言いますけど、これなかなか性的な話が多いんで、それを苦手な方はご覧にならないでください。本当にそれによって傷ついたりとかね、うん、何らかの嫌なこと思い出しちゃったりとかすると我々の本望ではないので、うん、ここまで心臓に毛が生えてない方もまだいっぱいいらっしゃると思うんですよ、
はい、
だって、
はい、
メールいただいております。黒糖カステラさん、36歳、プレおばさんだそうです。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。個人的におばさんという言葉に思い入れがあり、ずっともやもやしていたのですが、うん、そのつゆをお二人に少しずつ晴らしていただいているような気持ちで毎週聞いております。あれは約1年前、会社の飲み会で年上の男性から、あなた結構年いってるよね、おばさんじゃんと肩をバシバシ叩くと、皆、うん、の面前で言われ固まってしまうことがありました。その場で切れたり泣いたりすれば場が盛り下がるし、うん、おばさんだよーんと自虐に走るのも相手を許すことになるようで避けたく、お前もおじさんじゃんでは相手と同レベルになってしまう、
うん、
振り絞るように出た言葉は本当に嫌なのでやめてください、うん、おばさんじゃないので。その後は絡んでくるその男性をひたすら無視して地獄のような飲み会は終わりました。自宅に帰り一人で泣き、その時どうするのが正解だったのかと考えましたが答えは出ないまま、うんうん、この放送を少しずつ聞くうち、おばさんってそんなに悪いもんでもないのかもと思えるようになりました、
うん、
むしろ愉快な仲間たちのようで心強いです、うんうん、無理におばさんを定義して線を引く必要もありませんが、あるがままの自分を受け入れ、負けへんでの精神で少しずつ前に進みたいと思います、
うん、
昼夜の気温差が辛い季節になってきましたが、どうぞご自愛ください、うん、これからも楽しみにしております、うん、黒糖カステラさん、ありがとうございます、
ね、
真面目。
そうそう、いいおばさんでね。
でもね、人に言わせたくないってのは分かるよ。
うーん、
自分がおばさんを名乗るのはありだけど、
うん、
人から言われたら、はぁ、乗っかってこないで、うん、このバスにっていう。
それいつも言ってますよね、うん、あ、そうですか。
世間一般で侮蔑語としても使われる言葉っていうのを、
うん、
私は取り戻して、うん、自分たちの誇りある言葉にしたいという気持ちは、うん、大真面目なところありますけど、
うんうん、
そこにフリーライドしてくる人は振り落とします、うんうん、該当者でもないんだ。
許してない、
許してない、
許してないよ。
だから我々はあくまでオーバーザさん、
うん、オーバーさんってこと、
ね、オーバーザさん、
オーバーさんね、
うん、オーバーさんって言われたことあります？
いや、それはありますよね、うん、たくさんね、うん、でも別に、うん、まあ、そこに、まあ、ちょっとそんなピンとは来なかったので、うん、
特に自分がおばさんとは、それあれだよね、無敵系、うん、チタン、ね、チタンの心だよね。
そうですね、虚無ですよね。そこに対してはね、
ふ、うん、ーんっていうね、
うん、
でもさ、まあ、だいぶ減ったよね、
うん、
おばさんいじりみたいなのもね。言わなくな
る、そうでしたね、
うん、まあ、我々そう、こういう仕事してるからかもしれないけど、
うん、
まあ、まだまだそういう社会はありますけど、
そうですね、うん、まあ、でもなんかそう、この年にしてではやっぱりちょっとはしゃぎすぎかなと思ったりしますね、うん、なんかね、
まあ、
もうちょっと落ち着いてもよかったかなって、その おばさんとして、
なるほど、ね、
もうちょっと落ち着いててもよかったなと思いません？
でもゾーニングってよく言うじゃない。
何ゾーニングって？
場所をわきまえるって話よ、TPO よ、でこれ
いや
意識的に取りに来る人しか聞けない放送だから、
はい、
いいのよ。
そうだね、
そう、
いや私ね、本当ね、ちょっと話変わるかもしれないけど、
いつも変わってるから大丈夫
さあ、やっぱこの年50なんですよ。
50ですよ、もうすぐね。
50とか言ったらもうなんか、旦那は旦那でなんかこう、目白の邸宅とかで恋に餌やってると思ってたもんね。わかんないから。
角栄？角栄じゃん、それ。
わかんないけど。
ミスター田中じゃん。
私なんかこう、一輪差しに刺すみたいな。
うん、
旦那は恋に餌みたいな。うん、
それが
全然ですよね。なんかね、
カプセルホテル泊まり歩きですよ。
まさかの、そうそうそう、アマゾンで見るものもうち様だしさ、
ずっとさ、うち様とさ、
今ネットフリックスのスタンドアップコメディを見てるスーちゃんが素晴らしいなと思って、
あなたアマプラでさ、阿佐ヶ谷姉妹ずっと見てたじゃない、う
ん、
今年の初めの頃ね、
めっちゃ面白いんだよ。あとゴルゴさんの趣味披露みたいなね、うん、そう、漢字のレクチャーを受けるみたいな、ずっと見て、いや、それが私なんでハマったかっていうと、うん、やっぱり本当にうちの息子がなんか受験の時に、うん、なんかさ、うち携帯でもまあもちろん息子見てるんだと思うんですけど、うん、今のでっかい画面でアマゾンとかほら繋げて見られるようになってるじゃないですか。息子がさ、受験の時にさ、息子がこともあろうにさ、うち様と水道にハマっててさ、300本とか400本とかあるじゃん。どんどんエピソードが更新されていってて、はいはいはい、もう本当に、あんたは偏差値いくつ落とせばいいの、この水道とうち様でっていう、
ね。今じゃなくてもいいんじゃないのっていうね。
そうそうそう、う
ん。配信なんだから終わってからでもいいんじゃないのっていう、ね。
どんなもんって見たらめっちゃ面白かったっていう。だからこっそりなんか息子に分かられないように見てたっていう。
結果母の偏差値が下がりました。
本当にすいません。
見ちゃうよね、うん、見ちゃうときは見ちゃうよね。
ネットフリックスもね、あなたそうですよね。
あなたネットフリックスあんま見ない。海外もの見ないもんね。
そうね、
あんまりね、
そうね、
国内ものが好きよね、
うん、
これなんか出るよ ね、傾向としてね。
そうです ね、うん、ね、
海外ドラマとかハマったのなかったの今まで。え、
海外ドラマ
24
チャチャンチャチャンチャチャンっていうやつ、
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタだったら、そこから早くなっちゃったら、24時間ぐー短くなっちゃうじゃん。18時間ぐらいになっちゃうじゃん。
いや、それこそあなた、そのスタンドアップコメディみたいな人になればいいじゃないですか。
スタンドアップコメディの人になったら楽しいよね。
すごいよね。ね、いや、でもなれるでしょう。
マイク持って、
一人で。
裏裏。ガラガラ持って。
キミパロさんってことでしょ、要するに。
なんていうの、
乗れるよね。
なんていうの、
え、
引くやつ、また名前わかんないやつ。
な、
引き車、違う。
なんだっけ、
押し車、違う。
カート違う。
カート
何、
あ、違う。旅行用のね。
何、
そう、キャリーケースをさ、持ってさ、全国のカプセルホテル泊まる、ある、泊まり歩くわけよ。
はい。
で、マイクをさ、顎のところにくっつけてさ、うん、というわけで皆さん、全国のおばさんとか、鼻の子ルンルンだよ。
いいじゃないですか。
鼻の子ルンルン。ね。ねやってみたい
ね、
でもコメディアンっていうのはまた別のさ、だからさ、スタンドアップコメディ何がすごいって、自分も好きなのとそうでもないのがあるっていうのは分かったんだけど、うん、結局最初の頃にこうわーって話してた話を最終的にまた完全に違うシーンで回収したりするとやっぱ面白い、これは物語としても面白いなっていうのがあってさ、そういうの見てるとさ、
いやでもなんか一人でなんかスーちゃんがいろんなとこでそういうのいいと思う。とっても
最後は一人なのかな、やっぱり
一人で、なんどうぞ大観衆の前でこう、うん、なんかね、面白いことを
喋って、
なんか政治とか、うん、なんかもん社会問題と
ざっくりだね、政治とか
合わせて楽しくやるんでしょ、
やるんでしょって、なんでそれ最後丸投げしてんの、しかも鼻が出てんの、なんでウェットティッシュ取った
ね、鼻が出てイメージ悪いから、
いやイメージとかもうないよね、イメージなんかもうないよ、ね、
ちょっと
どういうイメージなの、自分が思ってる世間の人が見る私どういう人なの、
私、うん、そうですね、霞みたいな感じ
ふわーっといるってこと
そうそう、だといいなと思って、うん、
でも思ってい
つか消えそうな人だと思って、
でもねちょっとね一周がするよ、その霞、
え、
確かに存在としては霞で、うん、目にはそんなに見えないけど、うん、なんか、
ね、ちょっと今日なんか匂って
なんか匂うみたいな、
ね、匂ってる大丈夫、
なんていうの、そういうインパクトがある、
あ、そう、うん、どう思われたいの、あなた世間に、
世間に、でもさっきの話じゃないけど、どう思われたいかはそんなにないけど、どう思われたくないかはある、
何、
はしゃぎすぎと思われたくない、
あ、怖い
怖いね、なんで私こんなはしゃぐのにはしゃぐことに怯えてんだろうね、めっちゃはしゃいでるじゃん、だっておばさんのはしゃぎがまだ痛いと思ってんだよね、
そうだね、よくないね、
よくないよ、
はしゃいだっていいんだよね、
はしゃいだっていいんじゃない、そう、
そうそうそう、うん、なんかね
怖いね、でもやっぱりね、はしゃぎすぎって思われるとね、
うん、
ちょっと怖いな、
そうだね、なんかね、
なんだろうね、落ち着いてるって思われすぎるのも、でもさ、
うん、 あたふたしない感じがいいよね。
ああね、そうね、うん、動じない、
そうね、
動
じない、そういう人でありたいですよね。
動じない人で、動じるね、動印だね、本当に動印魔法瓶だね、本当にめっちゃ動印だよ私たち。カルコール動印。
私さ、うん、あの前回占いの話したじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんか今日
グレートコンジャンクションね、うん、
今日の朝4時半ぐらいに早時っていう放送たまたま見てたんですけど、
起きんな早いな。
したらさ、最下位、私お羊座なんですけど、うん、最下位がお羊座でさ、うん、なんだっけ、仕事でヘマをするかもしれませんっていう
恐怖、その恐怖心もいらない、
恐ろしくない、恐ろし
くない、
その植え付け恐ろしくない、なんか対処法みたいなアドバイス、うんうん、準備をするといいですってね、これ何占いなのみたいな、
せめてさ緑のスカーフを巻くとかそういうのしてほしいよね。
なんかさ勝手に占う人っているじゃん。
じゃあ占って、
勝手に占う、
占って、ね、占って、
なんかさね、占ってあげるってタロットこう切る人とかいるじゃん。
いるいるいる、
別にいい、別にいいっていう、
占い師やるとしたら何占いにする？占い師をやるとしたら、
なんだろうな、なんか変わったもんが椎茸占いみたいな、なんか
あるじゃん、椎茸占いあるじゃん。
いやでも私やっぱりこう完璧にやりたいから四柱推命的なの
がいい、
ね、う
ん、はいはいはい、歴史のあるね、はい、
ちゃんとね、
ものをね、うん、ちゃんとね、
データのある、あの手相とかね、
はいはいはいはい、うん、もう真剣なやつだ、
あ手相ね、私ねすごいね、あのまだ話飛びますけど、私ここにね茶色いほくろがあったんですよ、手のひらに、
ちょうど人差し指の下ぐらいね、
そう
右手の、
うん、でこのほくろは昔、うん、またインチキの多分親戚のおじさんが誰かに
親戚のおじさんのことインチキ言っちゃった今、うん、
このほくろはなんか希望が手に入るほくろだからって言われたの、手の中に収まってる、
うん、お
でしょ、で私はあの私の希望はあの
希望忘れちゃった
何だったっけ、
私の希望なんだったっけ
私の希望なんだったっけ
頼りない、
もうさ言うことも忘れる、忘れたことも忘れるからね、うん、今ね、
私つまり無だよね今日も
私の希望は、うん、あのいい、いやなんか楽しい家庭を作ることだったん
です、はいはいはいはいはい、
ね、うん、そしたらね、そのねカプセルホテルから戻ってきたのに、ね、消えたんだよ、
消えたの
この茶色いお風呂が手のひらからなくなったんだよ、
楽しい家庭の終焉だよ
だから、いや違う、だから手に入れたから消えたんじゃないのこれ、
あそっちか、手に入ったよっていうこと、手に入ったからもう消えたよっていうことで、私はもうなんか消えかかる楽しい家庭かと思った、違うのね、
うん、しんちゃん、そうそうそう、なので、うん、あとね私の手これ、うん、お釈迦様の手に似て
る、何言ってんの、何、自称自称お釈迦、
え、
お釈迦様の手に、え、誰かに言われたの、
え、
誰かに言われた、
自分で思って
るの、あ私の手、お釈迦様の手、お釈迦様ってさ幅が狭いじゃない、
そう幅が狭くて、この指、うん、親指の下のこの膨らみのところがちょっと似てんのよ、う
んうん、
それ、
うん、
ごめんね勝手にかね、酔っ払いかよと思って、
酔っ払いだよ
本当に、
えお釈迦様の手ってことはその上に、はい、孫悟空的な何かが、
あの土門健っていう人が手ばっかりを撮ってる写真集があって、うんうん、それを見に行った時に、うん、いろんな手がある中で私の手はお釈迦様の手に似てるなって思ったけど、うん、どうでもいい話でしたね、
手と
占いしてる、占い、占いしてる、
手といえばメールいただいております、パンチパンダさん、おばさんナンバー欲しさでメールします、生活踊りにもメールしたことないのに、は
い、
だってこっちにもちょうだい、
あ
っち
にも
私はスーパーの無料のビニール袋を開けるときは肉や魚、うん、豆腐など湿り気のある食材を触ってから開けます、うんうん、つまりおばさんの手はお釈迦様の手じゃなくてカサカサの手なのよ買ったものが乾いているものしかない場合は近くに置いてある台拭きで指を濡らし、うん、その湿り気を利用しています、うん、不衛生なので、うん、帰りにスーパー設置の消毒液を利用して帰ります、うん、メールいただいております指カサカサというタイトルでございます、スーさん、ミカさん、こんにちは、
こんにちは、
41歳独身女子です。指のカサカサを自覚したのはかれこれ2年くらい前。初めはハンドクリームとかいろいろつけていましたが、最近はいろいろナチュラル派になり、もう何もしないのが一番という意気に気づきました。わかる。なので爪を立てながらビニール袋をくしゃくしゃにして開ける作戦に切り替えています。ビニール袋有料化前はスーパーのお兄ちゃんがよく袋を開けてくれました。優しいなぁと癒される瞬間でしたが、今は有料化となり自分でくしゃくしゃしています。こういうところもたくましいと感じる瞬間ですね。今ではコツを得て何のその特技にできるかもです。ビニール袋開け選手権やってみたいですね。ビニール袋開け選手権やばいね。
そうですね。
ナチュラルいいですよ。石鹸使わずお湯でシャンプーや体洗う技を得ています。肌がノンストレス、白がなくなれって言いながら。笹美香さん、カサカサ対策何かしてますか？
カサカサ対策してますか？
私あんまりしてないですね。カサカサしてるのが好きなんですよ。
あー、私あんまりカサカサしないんですよね。
本当？膝下とかも
手はあんまりしない。
手はね、確かに、手は人によるよね、ハンドクリームとか塗りすぎるとカサカサ、膝下すごくない？カサカサしない？
膝下、
粉吹かない？
膝下、
小学生以来の粉吹きで私今。
かかととかね。
かかとはまずい。
ひどいね。
かかとはもう、
だからほら京橋に行ったじゃない、あの
そうよ。
いやね、いや行ったあなた。
行ったじゃない。
行った？
行ったわよ。
私は別で一緒には行ってないよね。
私は行って、あの方でしょ、中国の方が、
もう
台湾の、そうか、台湾の方が、あのおじさんが、おじさんでもないよ、おじさんでもないわ、なんか七つ道具みたいなの出してきて、いろんなので足の裏の角質を全部取ってくれて、はい、粉チーズみたいになるのよ、ね、こんもりと。
こんこもりなの。
なんと我々のかかとからパルミジャーノレッジャーノが誕生。つまりかかとはイタリア。
なるほど。イタリアの形してるもの。
かかとがね、本当靴の形、かかとの形もかかとからすごいレッジャーノしてくるのよね。
すごいよね。
あんなレッジャーノしてきたことない。
山盛りだよね。
そう、角質がね、山盛り取れるの。
ね。
なんていうお名前だったかしら、あのお店。
ね、
うん、そうそう。高
麗じゃないかな。
違うと思う。そう言ってきたらもです。まあ、それ町中華じゃん。違う違う。
かそれ。
そうそう。それで、そこで行くと、1時間ぐらい全部足裏やってくれて、一言も喋んないぐらいの勢いでね。
うん。びっくり。
そうなの。
こんなに取れましたよ。
って言われてね。でさ、普通のマッサージとかしてくれるところなんだけど、マッサージなんてもったいない。
もったいない。
もったいない、そんなに。
とにかくこすって。
そう、足の裏、キ
ッキッ。で、わーっつって、わーっつって斜面で撮るんだけど、あの、そうそう、これ誰に送るんだろうと思って、誰に。
自分の記録。自分ログ。で、もう、そのレッジャーノをどこにもかけることなく。
かけないよ。
かけないけどさ、持って帰りたいぐらいだよね、ほんとに。で、ふかふかなんだよね、足の裏が。
そうなの。
赤ちゃんの足の裏みたいなの。
で
いかに我々がいつも大地を踏みしめて一歩一歩流されないように飛ばされないように、
毒をさかかとに背負ってさ。
そうよ、
本当だよ、
お疲れ様なのよ、かかとも。本当
魔除けの一つも持っときたいよ、
本当だ。魔除けの出ちゃうのじゃないの、こうパー巻いてさ、塩みたいにパーって。
ないでしょ、
パーって。
私ね、あのドクターコパさんからね、
突然出てきたね。
あの風水のなんか人形みたいのが、
おお、もらったの、
干支のやつ、送られてきたり来なかったり、
来たり来なかったり、干支によるみたいな。
私はその干支の置物は毎回アナウンスセンターに飾ってる。
置いてあるの？
あのちゃんと南南東とかあるじゃん、
はいはいはい、ちゃんと風水通りにね、
風水通りの場所に送ってるけど、それは誰も気づいてない、
あら。でもそれがみんな守ってくれてるんだよね。
ご加護がそこから来てるのはみんな知らないけど、私は毎年飾ってる。
私この間堀井さんからした素敵なプレゼントっていうか、
何何
欲しいって言ってもらったじゃない。あの話していいかしら。
何の話
ピーポくん。
ダメダメダメ
ダメダメ
だ、ね、いいよ
どっち
どっち分かんないよ。
堀井さんがね、
あ、そうそうそう、
ピーポくん持ってたの。
そうそうそう、
しかもかなりしっかりした、
はい、
あの警察のマスコット、ピーポくん、もうね、
そうです、
高さも1メートルはないけど、はい、6、70センチはある大きいピーポくん。
ピーポくん。
パーッと手を広げて。
ピーポくんいいよね。
あれね、玄関に置いた。
わー、怖い。
すごい防犯じゃない？
すごい。
泥棒がそれこそパッて入ってきた時に、ピーポくんがいた。私これ加工しようと思ってて、改造しようと思ってて。
素晴らしい。あのほら、
玄関開けるとワンワンって犬が鳴いたりするさ、センサーあるじゃない。あのセンサーを仕込んでね、玄関が開いたら目がビカーって赤く光るようにしようかと思ってるの。
で、ピーポーピーポーピーポーピーポーって、どちら様ですかって私の声が響くっていう。
どう？目がまず、テレッテレーン、テレーンって入ってんじゃん。玄関パーン入ったら、まず赤いレーザービーがピカーン、ピーポーピーポーピーポーピーポー、どちら様ですか？
すごい筋書き。
こういうこと考えながら寝てんのよ。だから私アメリカのスタンダップコメディの人にすごい共感しちゃうのよ。どうやって撃退しようか。まだね、攻撃を受ける前から撃退のこと考えて
でもいいじゃないですか。ピーポくん玄関いいな。
ピーポくんは玄関に置いてこそだと思った。
なんとも言えない、なんだろう、ピーポくんの顔ってね、あの見方によって、
ね、ピーポくんはね上向いてるのよ。
そう、目がね、
目線が合わないの。
そうそうそう、そうそうそう。
でもそこがね、やっぱりね、逆に見ているぞっていう。
うんうん、なるほどね、うん
うん。今日もですね、読みきれなかったんですけど、たくさんメールいただいておりました。本当ありがとうございました。皆さんのおかげで、いただいたメールは読んでおりますので、ぜひ。あとですね、私事でございますが、今日11月6日配信の日にですね、女のお悩み動物園という本を出しました。こちら女性誌オッチの連載5年分まとめまして、大幅に加筆修正しているお悩み、女の働く女のお悩み本でございます。
見たい、これ。
ちょっと読んで
よ。いろんな動物、いろんな動物に例えてるので、あなたは 何動物なんですか？
私はね、今虎になっちゃってるからよくないなとかさあとアヒルだった時代もあるなとかさ。
ああ、そうね。
そうそうそう、
まあ、時によって違うよね。
そうなんです。そんな感じで、ね、皆さん楽しんでいただければ。最後に宣伝すいません。
女のお悩み動物園、
小学館から発売中でございます。今日発売、ぜひお買い求めくださいなんつって。ないのかないの、宣伝すること。
あ、宣伝、今日これ5時にあれですよね。
そうです。
5時に、配信ですよね。
11月6日。
はい。この後2時間半後、だから7時半から TBS アナウンサーの YouTube。
ああ、またそれだ。
生配信をさせていただきます。はい。
バナナサンドもぜひ皆さんご覧ください。
なんでやねん。
ホーリーさんの、はしゃいだ声が聞きます。
怖い。
というわけで、はい、あっという間の時間でございます。今回ここまでにしておきましょう。番組にメールで参加したいという方、メールアドレス、over@tbs.co.jp、over@tbs.co.jp までお願いします。それではまた、金曜日の夕方5時、オーバーザサンでお会いしましょう。ここまでのお相手は、
TBS アナウンサー、堀井美香と、
ジェーンスーでした。
オーバー。
TBS Podcast。
スポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。